皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年4月27日、本日はマス CA カテゴリーから7本の論文をお届けします。1本目はアダム・グレゴシェビッチさんによる A カウンタレクサンプル2アベルタイプアシンプトーティックス4スケールボルテライクエーションズです。この論文ではスケールされた第2種ボルテラ積分方程式についてある重要な想定に反する判例を提示しています。一般的には正の角が原点付近でアベル角と同じような特異性を持っていればスケールパラメータが大きくなるにつれて解は0に収束するはずだと考えられてきました。ラプラス変換などの計算結果からもそうなるのが自然に思えますよね。ですが著者は単にアベル型の上下弦による評価があるだけではこの収束を保証するには不十分であることを証明しました。具体的には情報的に周期的な関数を用いて正でありながらも特殊な挙動を示す角を構築しています。そしてブロムウィッチの反転公式や流数定理を駆使して特定のパラメータの数列において解が無限大に発散することを示しました。正の角であるにもかかわらず単調性のような追加の構造的条件がないために解が暴走してしまうというのは非常に意外な結果です。2本目はアダム・クッシュマンさんとウィリアム・オレガンさんによるアノート・オン・ザ・サム・プロダクト・プロブレム・フォー・フラクタル・ SETS です。この論文ではフラクタル集合における和積問題、特に離散化された間の問題に挑んでいます。ある集合のハウスドルフ次元が決まっているとき、その集合同士を足し合わせた和集合や掛け合わせた積集合の次元がどれくらい大きくなるかという加減を調べる研究です。著者たちは次元が0から1の間にある集合について和集合か積集合のどちらかの次元が元の次元に正の定数を加えた値よりも必ず大きくなることを証明しました。特に和の代わりに差の集合を考えた時の方がわずかに良い加減が得られるという結果になっています。アプローチがとても面白いですね。玉やチューブに関する最新の入射幾何学の成果と離散的な和積み理論を組み合わせています。具体的にはセメレディとトロッターの強度入射不等式という強力な道具を使って集合の離散化されたエネルギーの上限を抑え込んでいます。3本目はコスタンツァ・ベナッシさんとマルタ・デルアッティさんによるスキュー・オーサガナル・ポリノミオルズ・フォー・アクオティック・フロイド・ウェイト2クラス・オブ・クワジ・オーサガナル・ポリノミオルズです。この論文では四次フロイと重みに関連する射光直光多項式について研究しています。ランダム行列理論において直光アンサンブルとシンプレクティックアンサンブルをつなぐためにこの射光直光多項式はとても重要な役割を果たすんですよ。著者の皆さんはあらゆる次数の射光直光多項式を具体的に計算する方法に挑みました。そのアプローチが鮮やかで射光直光多項式を直光多項式の有限個の線形結合として表現する写像を構築しています。具体的には奇数次のものは3つの奇数次直光多項式で偶数次のものは2つの偶数次直光多項式で表せることが証明されました。さらに驚くべきことにこれらの多項式が2つの異なるセミクラシカルラグエール重みに関する2つの準直光多項式の族を構成していることを発見しました。4本目はファビオ・ベルラさん、グラディス・プラドリーニさん、ウィルフレド・ラモスさん、イグナシオ・ビルテスさんによるコンティニュイティ・プロパティ・オブ・ストロングリー・シングラー・インテグラル・オペレーターズ・フォー・エキストリーム・バリューズ・オブ・ P です。この論文では、非常に特異性の強い積分作用素が、指数の P が極端な値を取るときにどのような連続性を持つかという問題に取り組んでいます。特に、P が1の場合の重み付き融解性というこれまで未解決だった課題を突破しようとしています。ここで扱われる作用素は振動成分を含む核との畳み込みで定義されています。 この振動のせいで対角線付近で核が激しく暴れるため P が1より大きい場合にしか使えない古典的なカルデロンジグムントの手法が通用しません。そこをどう乗り越えるかがこの研究の腕の見せ所ですね。著者たちはマッケンホフの重みを利用してこの困難に立ち向かいました。逆ヘルダーの不等式を使いつつ作用素の定義域を巧みに分解することで、あの厄介な特異点をうまく制御することに成功しています。5本目はアルベルト・カニエッタさんとパオロ・ジドーニさんによるイグジステンス・オブ・アペリオディック・ソリューション・フォー・スーパー・クォッドラティック・ハミルトニアン・システム・ウィズ・ポッシブル・フィニテ・タイム・ブローアップです。この論文では平面上の超二次ハミルトン系において周期解が存在するかどうかを研究しています。普通こういう問題で周期解を証明したいときは解がずっと存在し続けるという全域的な存在性が必要になります。でもこの論文の面白いところは、有限時間で爆発してしまう可能性があっても周期解が見つかる条件を突き止めた点です。具体的には解がどれくらい回転するかという回転数に注目したトポロジー的なアプローチをとっています。6つの重要な仮定を置いて固定点定理を使うことで少なくとも1つの周期解があることを証明しました。特に爆発する解が爆発点に向かうときに無限回回転するという条件が鍵になっています。また有名なアンブロゼッティ・ラビノイッツ条件がこの回転の条件を満たすのに役立つことも示しています。6本目はマスドット AG からのクロス投稿でチンルンワンさんによるアルゲブレイックメスッツインペリオディックシングラーリアウビルイクエーションズです。この論文は平坦なトーラス上の特異リウビル方程式という非線形偏微分方程式に代数幾何学の手法を掛け合わせて挑んだ非常に野心的な研究です。複数の特異点を持つ平均場方程式の解の構造や個数を明らかにすることが目的となっていて、特に一般絡め方程式のモノドロミーとの関係を深く掘り下げています。手法がとにかく鮮やかで、展開写像を使って偏微分方程式を2回の線形上微分方程式に変換し、さらにシュバルツ的な微分を用いて多項式方程式の形に落とし込んでいます。ここで超楕円曲線やプレモジュラー形式という高度な道具を駆使して解をパラメータ化している点に著者のこだわりを感じますね。結果として特異点の強さの合計が奇数の場合には解が有限個しか存在せず、全てが代数的に積分可能であることを証明しました。さらにシャエーベズーの定理を用いてその代数的次数を数え上げる公式まで導き出しています。最後はマス FA からのクロス投稿でフオマス・ヒュトネンさんによる A 無限大インバリアンケ・オブ・オシラトリー・ノームズ&シャッテン・チャラクタリセーションズ・オブ・コミューテーターズです。この論文は点別乗数と特異積分作用素の間の交換子のシャッテンクラスとしての性質を明らかにするための汎用的な枠組みを拡張したものです。もともと著者はこの分野で抽象的な枠組みを提案していましたが、ベッセルリース変換に関する最近の知見から速度がアールホルス正則ではない場合に既存の理論が通用しないケースがあることが分かりました。そこで今回はこの非正則な設定、特にベッセルの設定までカバーできるように理論を広げ、実変数調和解析を用いてより透明性の高い証明を試みています。ここでの面白いアイデアは、ある意味で等価な2つの異なる速度を導入したことです。交換子は一方の速度を持つ空間で作用させますが、乗数のノルムは、より扱いやすいもう一方の速度を使って計算します。著者は、振動ノルムがこの速度の変更に対して不変であることを証明しました。ボルテラ積分方程式から和積問題、斜行直行多項式、そして特異積分作用素やハミルトン系、リウビル方程式まで非常に濃密な内容となりました。数学的な深みに触れる充実した時間でしたね。 それではまた次回お会いしましょう。